愛の形ドット中。今週も宮崎豊久さんがゲストでお送りしていきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
今まで、3週にわたっていろんなお話を聞いてきて、
そうですね、
はい、私もあの宮崎さんとお付き合いが2年くらいになりますけれども、はい、改めて宮崎さんの言ってることがようやく理解できて、
今になって分かった
申し訳ございません。
いやでもね、これ僕もだって10年ぐらいかけてすごくやっぱり理解するのに時間かかったから、2年だったら早いですよね。
でもすっごい聞いてますけどね、はい、その間にね、
あ、そうです、う
ん、ようやくなんか分かってきたなっていうのがありまして、一緒に勉強会もさせていただいていて、先月でしたっけね、はいはい、の勉強会のところでは、はい、SDGs、
はい
はい、国連から出されてるものですよね、はいはいはいはい、あれ の講義も宮崎さんからあったんですけれども、はい、SDGs という視点から、はいはい、ネットっていう部分で、
あ、なるほど、ね、
はい、
まあ、SDGs ってサスティナブルデベロップメントゴールスの略ですけども、これ日本語にするとね、僕自身はねあまり、はい、しっくりこなかったんですけど、
ね、やっぱ訳がね、それもね、
持続可能な開発目標っていうの
難しい。
でもね、これね、言葉自体知ってる人すごく多いんですね。わかります？持続可能な開発目標、
なんか持続可能な開発目標っていう言葉が一人歩きしてる感じですよね、う
ん、そのね、言葉はみんな知ってるんですよ、うん、
知ってます、それは知ってます、
ね、説明してっていうと説明できる人もいるんですよ、
うん、
で今ね、国連のとかっていろいろ言ってくださいましたけども、はい、でもじゃあ実際どうなのっていうと、うん、なかなかやっぱり理解、
そうですよね、う
ん、されていることが少なくて、なんでかって、まあ、僕ね、今日この話を特に解説したいわけじゃなくて、
あ、じゃないですね、
そうそう、この3日、3回、今日何回目、
今日4回目です、
4回目、
はい、
で、今まで3回で話してきた、うんうん、その考え方っていうのの、うんうん、その根本的 なんか組み立て方っていうのが SDGs にすごくこう共通点があるんですよね、
はい、
で、まあ、サスティナブルデベロップメントゴールスの、うんうん、要はサスティナブルっていうのは持続っていう、うんうん、まあ、そこを訳しちゃってるんだけども、
はい、
要はそこの、ね、訳し方がまた難しくて、さっき、はい、この間マズローさんの話も、
欲求と必要性っていうのと近い、
そうだ、それ僕もは、ね、はい、それをサスティナブルどっちかっていうと全体的なこの底上げ、う
ん、
で考えると
持続可能ではなく全体的な底上げ
って考えるといろいろ理解ができてくるんですね。まあ、だからエデュケーションの その、はい、教育の底上げっていうのは何なのかとか、
そうすると教育を、標準的な教育をみんなに施そう、
どういうふうに、そう
なるほど、
レベルを上げていくか、
すごく分かりやすいですね。
それを2030年までにどこまで上げようかっていう目標なんですよ。
すごいしっくり
ありがとうございます。それでね、結局その考え方、はい、その表面的に書かれていることは、じゃあこういうことやりましょう、ああいうことやりましょうとか、セクシュアリティガイダンス、
はい、
中でもいろいろこういうふうにした方がいい、キーポイントとかって書かれてる、
セクシャリティガイダンスっていうのはですね、
はい、
ユニセフとかから出ている国際セクシャリティガイダンスっていう、
ね、
まあ、性教育のコンテンツが入ってる、
う
ん、はい、まあ、ガイドブックみたいなものなんですけど、
はいはいはい、それもやっぱり SDGs の、思想にのっとって書かれてるわけなんですね、
はい、
いろいろこうキーポイントが書かれていて、はい、で、まあ、こういうことやった方がいいよ、
うんうんうん、
でもね、そこだけを考えると、
うんうん、
なかなかこうやっぱうまくいかないところってあると思うんですよ、うんうん、もちろんこのガイダンスの中にもインターネットの話って書かれてて、はい、SNS ってもう外せない、はい、うん、そう、項目になってるんですよね、
はいはい、
で、じゃあこうしましょうこうしましょうって書いてあるんだけども、うん、でもそもそも SDGs の根本の思想ってなんだろうっていうのを理解しないで読むと、うんうん、結局ハイリスクアプローチで終わっちゃうんですよ。
なるほど、
はい、
出ました。そうですよね、
そうなんです、
私やっと理解できたので、はい、今しっくりいくんですけど、うん、ここから聞いた人はね、多分分からないと思うので、
うん、そう、だから1回目から聞いてほしい
確かに確かに、はい、
で、まあ、うん、要するにこれも根本から考えていかないと、うんうんうん、理解がやっぱ難しいんですよね、
うんうんうん、
で、この根本になる2つの軸があって、
はいはい、
1つはソーシャルキャピタル、
うんうん、ソーシャルキャピタルっていうのは、
はい、
どういう意味でしたっけね、
要するにその社会にとってその良い影響を与える、うん、行動とか
場所だったり、
そうそうそう
ですね、物だったり人だったり、
はい、要するにそこが一つ、
はい、
軸になってるのと、もう一つは子ども人権なんですよ。さ、何回か前に言った、はい、その子どもの視点で考えるっていうことがやっぱ根本にあるんですよ、ね、そうじゃないと、はい、じゃあ虐待の話もしましたけども、虐待は大人がやる行動で、子どもがどう受けるかってことを視点がないわけです、
はいはいはい、
だそこは考えていく上で、すごく重要なポイントなんですね。でソーシャルキャプターって何って、今聞いてもらって、はい、すごくやっぱこれ説明するのは難しいんですけども、はい、まあ、これ岩室先生ネタですけども、はいはい、ソーシャルキャプターってやっぱ絆っていう感じで表すと、はい、すごく理解が早いんですよね、で絆ってもう一つの読み方ほだしって、ねはい、もう何回も聞かれてると思いますけど、 でもラジオ聞いてる方は初めてね、はい、聞くかもしれない。
ちなみに来週は岩室先生がゲストです、は
い、あそうなんですか、はい、じゃあつながるんじゃないですか。
つながりますね、はい
は
い、
でだからほだしのね、部分っていうのは手かせ足かせ束縛なんですよ、
はい、
だからネットワークを作る、まあ、要するに絆で作ると必ず迷惑な部分も一緒にセットになってくるよっていう、はい、お話なんです、
はい
うん、でそこがうまく、クリアできると初めて信頼関係ができる。でそこがソーシャルキャピタルなんですね。
そうか、絆を生む場所がソーシャルキャピタル。ちょっと違う。
違う。
こうほだしと足かせもあるんですもんね。
そうそう、一緒になって、うん、要はその絆はネットワークで、
ネットワークでつながりで、
はい、つながりですよね、はい、つながりは所属ですよね。
所属ですね、
はい、でほだしは手かせ足かせを認めるってことなんですよ、これ承認ですよね、なんかマズローさんの話とつながりました、
つながりましたね、つながりましたね、
はいはい、でそこに信頼関係が生まれるっていうことは、できることをできる人ができるときにやる、
やっていく。
これマズローさんの自己実現って呼ばれている部分の役をちゃんと読んでいくと、そういうことが書かれているんです、
は
い、
自己実現ではなく、自分がつながったり承認されたりする中で、できることをできるときにできるだけのことをやるっていうことがマズローのトップに、
それがやっぱり信頼
あるわけですね、
があってこそできることなんですよね、
信頼があってこそ、はいはい、その心がもうこの SDGs にも
一番根底にある
んですね。
だそれがあって、じゃあどういうことをやるかっていうことが書かれている。あともう一つは子どもの人権、子どもの権利、生きる権利の中で考えていく。だからアダルトサイトの見方、扱い方に対してもガイダンスの中にもちろん書かれているん
です。そうですね、
でびっくりするんですけども、アダルトさんコンテンツを見た時のことをみんなで話せって書いてあるんですよ。ちゃんと
書いてあるんですか。そう、あ、そうなんだ、そこまで読み込んでいませんでしたが、
だから
そうなんですね。
そこを
素晴らしい、
実行だけしたら何のためにがないんですよ。
そのガイダンスを作った方々の思いがそこに表れてますね。
だから結局その、なんていうのかな、子どもの人権の視点で見ると、やっぱりその経験をするっていう大事な行為を外せないわけですよ、でもハイリスクアプローチで考えると経験をさせないなんです、
はい、させない、ダメなものを排除するっていう考え方ですもんね。
そうだから隠れて経験して失敗をすると、
そして犯罪につながっていく、
つながっていく、だここはだからインターネットの切り口で入っていっても、どの切り口で入っていっても、その根底の大切さっていうところに必ず行き着く、来週のゲストの山野先生はこの話を絶対につないでくれると
、はい、じゃあそういうつないでもらえるように私が
そうです、こういうこと聞いたんですけど、
コンテンツを考えないと、
はい、
いや本当に、SDGs も、今日新しく出ましたけれども、国際セクシュアリティガイダンスのご興味がある方はちょっと今は新しいのが出るから売り切れてるらしいですけど ね、
今まだね英語しかないんですよ、
はい、新しいのがね、
はい、そうですね、
今年中ぐらいには訳すのに頑張るって
言ってましたね、
はい、第1回目から第3回目のゲストの水野先生が、はい、ご苦労されて訳されるそうなので、
はい、ぜひ日本語でね、見ていただいて、
そうですね、
その根底の、
ぜひ訳すのに入ってほしいですけどね、宮崎さん。
いいですよ、もう一部分だけいいですもん。すごい大変なんですよ、これすごい量あるんですよ、
ぜひ入ってほしい気がしますけど、ちょっとこの水野先生やったら言ってみます。
ありがとうございます。
勝手に言って私の意見が通るか分かんないですけど、
はい、わかりました、
はい、はい、 SDGs とか子どもの権利、はい、そして国際セクシュアリティガイダンス のことなどをお話しいただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ぶっちゃけ質問お悩みコーナー、今週のお悩みは中学校の女の子を持つお母さんからのお悩みです。はいはい、お子さんはゲームが好きなそう、はい、好きだそうで、ゲームのコミュニティで出会ったお友達と、今度会いたいと言われたそうなんですけれど、どんな人かもわからないので本当に会わせて大丈夫なのかっていうようなお悩みでございます。
はい、これインターネットでゲームをやっていて会ったっていう、はい、会いたいっていうことですよね。
そうみたいですね。う
ん、これすごく自然な質問だと思うんですよ。
うんうんうん、
で情報モラン教育で言うと、
はい、
インターネット上で出会った人と会ってはいけませんっていうのが
言いますよね。
まあ、これはもちろん一つ防犯の観点からやっぱりそういう事件があるから、
はい、
ダメですよって言われてるからおそらくこういう質問が出てくると思うんですよ ね、
はい、
でも僕たちの時代もネットがなかった時代もやっぱ新しい出会いってやっぱあるわけで、で誰かわからないとも一緒なんですよ。まだだって関係性が全くわからないですよね。でさっき一番最初に言いましたけど、そのサイバースペースは仮想じゃない、
はい、現実の世界、
現実の世界だ。だからまさにこれがその話ですよね。で同じ共通の趣味の人と出会って、でやっぱ気があって、まあ、イベントとかそういうところで、ね、会いたくなるっていうのはすごく自然で、僕も何回も同じような質問を受けたことがあるんですね。でここのポイントは子供がちゃんと親にどう思うって言ってることなんですよ。
それは偉いっていうか素晴らしいですよね。
だここは関係性ができてるんですよ。
うんうんうん、
でもしそんな人と会っちゃダメとかって言っちゃうと、うん
うん、もう言えなくなって、
言えなくなって黙って
会って、黙って会いに行く、
うん、一回こうボールが大人に飛んできて考えるチャンスがもう一回生まれたわけですよね。
うんうんうん、
でもう一回ここにボールが飛んできてここで考える、だからみんなでやっぱ考えてる、
うんうん
うん、っていうことがやっぱりすごく大事なんですよね。はい、うんうん、だからここでじゃあどうやって合わせようかっていう子どもの視点で初めて考えられるんですよね。
うんうんうんうん、
どうやって合わせないかじゃない。
そうですね、うん、どうやったら安全で子どもの命や安全を守れて、でもなんでしょうね、
やっぱりなんか見えない経験したことがないことっていうのが不安なんですよ。
うんうんうん、
ここで一つ経験するっていうのはすごく大事なことで、
はい、
でしかもその子供だけで経験するんじゃなくて、うんうんうん、保護者が一緒になって考えて、
考えてね、
で、うん、会いに行くっていうまでのプロセスを考えるわけですよ。
うんうんうんうん、
もしかしたらこっそり後ろについていっていいとかっていう答えになるかもしれない。
危なかったら助けるからって言って、
せっかくこう新しい友達が
そうですよね、
できるチャンスを奪っちゃうし、
うんうんうん、
だからこれはね、だから僕はこう考えて、
うんうん、
そう会っていく方向で、
うんうん、
考えた方がいいと思いますよね。
うん
うん、じゃないと隠れて、
そうですね、これで一回ダメって言って言ったら、
うん、もう
その先その先も言わなくなっちゃいますもんね。言えないんだ、私の友達の関係は親には言えないんだって。
そう、
だから
それでまあね、じゃあどういう人なのっていうコミュニケーションもそこから生まれるし、
うん、
それ何どういうゲームなの、
うんうん、
怒りながら言ったらダメです。
そうですね、言いがち。
そうそうそうそう、
気をつけなきゃ。
はい、まあ、そういう感じで、うん、
じゃあそういう子供が発信してくれたボールをね、
そうちゃんと受け取って、うん、
打ち返さずに受け取って、ね、一緒に考える、うん、
はい、
そしてネットとの付き合い方を一緒に考える機会
る
にしていきましょうってことですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、4週にわたってゲストに来てくださいました宮崎豊久さん、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いっぱい喋りましたね。
ね、楽しかったですね。はい、はい、最後に、宮崎さんから、うん、まあ、今後どんな活動していきたいかとか、うん、今までどんな、まあ、こういうきっかけでこういう活動していきたいよとか、まあ、宣伝とか、
宣伝、
はい、何でもいいんですけど、
4回やってどうでした。なんか今まで理解できなかったこととか、うんうんうん、なんかクリアになったこととかって、
いや私は本当に、うん、初めて宮崎さんの話を聞いたときに、 わけが分からなかったっていうとちょっと語弊もありますけど、とにかくまあ英語も多いですし、なんか難しいことを話す人だなって思ってたんですけど、あの徐々に何回も聞いていくうちに理解が進んできて、今日はね、今日っていうかこの4週にわたって面と向かってお話していく中で、今まで分からなかった本当にあのパズルみたいになってたんですけど、それがこう埋まってだいぶ全体像が見えてきた。完全にピシッとパズルがまだ埋まってはいないと思うんですけど、だいぶ全体像が見えてきたなっていう気にはなってて、すごく整理されました、頭の中が。そしてちょっとイギリスが好きになってきました。
本当に、
はい、
英語も大丈夫になりそう。
ちょっとイギリスの曲を聴いてみたいみたいな気にもなってきました。
うん、まあ、だから世の中すごくだから対策にね頼りすぎちゃってるんだよなっていうのが少しこれでね伝わればいいかな。
みんなそれで結構苦しい思いしてるのかもしれないですね。
まあ、だから職場もだしね、だから子育てもそうだし職場もそうだし学校現場もそうだし、だからみんなね特効薬が欲しいんですよ。だって目の前のね嫌なことがなくなるっていうのが一番だと思うんですよね。そうですよね。もうそれはもう渦中にいたらもうそうなるのは当たり前なんですけど、でもそれは積み重ねで起きてることだし、もっと言えば自分の積み重ねもそれに加わるわけですよ、ね、もっと言えばその親の世代の積み重ねもずっとあるわけですよ。そこがスパッと治るようなものがあれば、それも世の中瞬間的に変わってるわけですよね。
そう思えば無理ですね。
無理なんですよ。そうだから、でも無理なんだけど、でも逆に言うと積み重ねを理解していって社会を変えていくことによって随分変わってくるはずなんです。
そうですね。
で今まであの意識はしてなかったけども、自然にできてたことがやっぱあったわけですよね。それ不便だからできてたこともあったんですよ。
ああ、そっか。お互いに貸し借りしたりだとか。
そう
だって隣に、ね、お金がないからお野菜と着物を交換したりだとか。
お醤油ないから隣の人の家にね、行ったりとか、でも今コンビニ行けば買えるでしょ、通販で買えるでしょ。
そうですよね。
人に会わなくて物が買えるじゃないですか、もっとお店行かない人だっているかもしれないですね。
そうですよね。もうネットでね、買えるし。
だからどんどんそういう人と話していく経験ができない環境になって、経験がしなかったら失敗も絶対するわけですよ、でもそこで失敗がリカバーできる環境すらないわけですよね。
そうですよね。
で失敗しちゃいけないっていう風潮も出てきてるわけですよね。だってネットの教育って結局そうじゃないですか。
そうですよね。やっちゃダメですもんね。
ダメだし失敗をしちゃダメっていうんですよ。そりゃそうですよ。だって失敗しちゃったらもうね、炎上もするし、
いろいろ叩かれるし、
そうで、ね、検索すれば自分の名前だってもしかしたら犯罪とか犯してずっと残るわけだし、
ね、そうですよね。間違ったね書き込みとかも残る可能性がありますよね。
だからいきなり大きいことに行っちゃう、かなりこう近道になってる世の中になってきちゃうから、だからやっぱり突然出てくるね、最近変な人増えたよねみたいな、いやそんなことはないと思うんですよね。
急に増えてくるわけじゃないんですよね。
やっぱりそれは社会が徐々に排除を好んでいって、でだんだんこう世の中 の, この全体的な生活の質が落ちてって、
本当ですね。
だから排除がなくなるっていうことがやっぱり一番の解決方法なんですよ、だけどこの長い人類の歴史の中で、
排除がない時代がないですよね。
ないんじゃないですかね、僕がこう知る中で、で排除に頼らないと、もはやこれから生きていけないような世の中にもなってきている。だこうインターネットのこう話から、こういう、SDGs の話まで行きましたけども、でも根本はみんな一緒だなっていうのが少なくても今日今回、このラジオを聞いてくださった皆さんに少し伝わっていけばいいかなと思いますね。
なんか生き方につながるような気がしますね。
だから性教育のね話をすると、やっぱり立身弁のせいだけじゃないですよね。
生きるのせい、
生きるのせいもあるし、はい、もう一つセットにしてほしいのは、はい、島で、
そうですね、
だからこう限られた時間の中でどう楽しむか、はい、でもっと言うと今の瞬間をどう楽しめるかっていうことを考えていけるその教育っていうのはやっぱり僕はすごく大事だな、やっぱ過去を気にしたりとか、
はい、
将来どうしようみたいなのがすごく重点に置かれているような気がするん
ですよ、うん、あ特に子供たちの世界はそうかもしれないですね、そうですよね、うん、将来何になりたい、そう将来のために勉強しなさい、そう、そして今が苦しいみたいな、ね、
そう今苦しいじゃないですか、
はい、
でも今って、ね、英語で言うとプレゼントって言うじゃないですか、
はい、
こんなにいっぱいプレゼントもらってるのに楽しめてないわけですよ、
もったいない、
もったいないですよ ね、
ね、
だから僕はそれをことがすごく大事だと思う、もちろんだから受験っていうシステムがある以上ね、はい、それをクリアしていくっていうのは、はい、そのステップの一つとして大事だけども、だからといって今をね楽しめない、でじゃあ将来どうやって楽しめんだろうっていう
積み重ねですもん ね、
そ、 うですよね、
それこそね、今を楽しくしないと、やっぱりね、またつながり、いろんな意味で苦しみとかあると違うとこにつながっていったりとか、
そうだから結局だから今のこの瞬間の楽しみ方っていうのがやっぱ将来の蓄積に、
そうですね、
そこがやっぱグラグラしてると、いろんなトラブルに巻き込まれたりとかね、楽しめない、ずっと楽しめなかったり、逆に楽しめないのがこう落ち着いちゃったりする
そか楽しめないのが落ち着いちゃったりするのも悲しいですね、
そうなんですよね、だからその辺は
なるほどね、子供といる 今をねどんだけ楽しめるか、親御さんはね、
そう
で大人の皆さんも仕事やストレス、人間関係でストレスもあるかもしれないけど、どれだけ楽しめるか、自分の命をどれだけ輝かされるか、それが大事ですかね。
そうですよね、
宮崎さん的には、ご自身のこれからどんな風に命を輝かせたいと、
ね、でも分かんないんだよね、将来って
ね、あんまり考えてもあれですけどね、
そうだから目の前にこれからいろんなことが来ると思うんですよ、今までもあったけど、でね、今まではどっちかっていうと、こうなったらどうしようとか、こんなこと起きたらどうしようっていう不安を抱えながら生きてたんだよね。
ああ、そうですか、
だけど今はどっちかっていうと、こんなことが起きたら誰に相談しようかと
か、いい思考ですね
そうすると、まあなんか今をね楽しむ余裕が少し出てきたかなっていう感じはしますね。でも本当保護者の方と話してる不安って全部将来なんですよね。
そうですね、やっぱ子どもの育成を案じてね、
そう
親って思うけど、やっぱ子どもが子どもの今を大事にしてあげるっていう視点をね、
本当にねそれすごい大事だと思う、だからあの大学ここを目指してるけど、どういう教育したらいいかとかね、ここに入ったらね、あの次はちゃんと就職できるかどうかとかね、
苦しい、分かんないですよね、本当そんなんね、今が輝ければ未来もきっと輝くと信じて、今を楽しく生きようってことですね、
はい、まあそういうふうに思ってます。それでまあ今日あの実は動画をね、
ああそっか、
回させてもらいながら収録してたんですけども、ちょっとこういう
YouTube、
これでも、ね、ラジオじゃ見えないんだよね、これ
そうね、そうですね、
だけどあのこういう YouTube のね今チャンネルを作ろうと思ってて、今日 の、 あの会話とかもねちょっと編集しながら、あの人生どうやって楽しく生きようかみたいなのを
いいですね、
あの毎回ねいろんなゲストを呼んで、今日はミッキーを、
第1回目ですか、
第1回目、第1回目にしようか、
いやいやいいんです、いいんです、何回目でも本当に
、
豊ちゃんコミュニケーションズ、
豊さんコミュニケーションズ、
豊さんコミュニケーションズで、あの、検索してもらえると YouTube、YouTube チャンネル登録してください。
こちらとか言っても見えないんですよね
見えないですね、一応ミッキーもイエイミッキーっていう YouTube チャンネル持ってますけど、
みんな登録クリクリっと
お願いします。はい、4週にわたってゲストに来ていただきました、宮崎さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。